調整トピックス、町役場からのお知らせ。ご受賞おめでとうございます。令和4年春の叙勲。受賞日現在の年齢です。瑞宝章受賞、防衛功労。元陸上自衛隊陸将補、市川菊代さん、72歳、中津。元陸上自衛隊陸将補の市川菊代さんが、瑞宝章受章の栄に輝きました。市川さんは、昭和48年に陸上自衛隊に入隊、第三施設軍小隊長、防衛省陸上幕僚監部施設課長、防衛大学校教授、第一施設団長、北海道補給所長を歴任するなど、34年の長きにわたり、国の防衛に尽力されました。在職中は、各種演習、日米共同訓練、教育、防衛行政、部内外の土木工事、災害派遣などに従事されました。受賞にあたり、市川さんは、国の防衛に関わる職務で受賞できたことを大変光栄に思います。支えてくれた家族、先輩方、同僚、仲間たちに心から感謝しております。と話されました。瑞宝総工省、国土交通行政事務功労。元関東運輸局自動車技術安全部次長、林淳二さん、74歳、隅田。元関東運輸局自動車技術安全部次長の林淳二さんが、瑞宝総工省の栄に輝きました。林さんは、昭和44年に運輸省、現国土交通省任官、同省大臣官房における国鉄改革業務のほか、国土交通省関東運輸局自動車技術安全部保安環境課長や同部次長を歴任するなど、36年の長きにわたり運輸行政に尽力されました。受賞にあたり林さんは、国鉄改革、さらには自動車の安全環境に関する重要な仕事に携わってきた中で、叙勲の栄に欲し、誠に嬉しく思います。ひとえに職場の上司同僚のご指導ご支援の賜物と思うとともに、支えてくれた妻には本当に感謝しています、と話されました。瑞宝総工省、防衛功労。元海上自衛隊二等海佐、米田博之さん、72歳、中津。元海上自衛隊二等海佐の米田博之さんが、瑞宝総工省の栄に輝きました。米田さんは、昭和44年に海上自衛隊に入隊、第51航空隊厚木航空基地本部運用班長を務めるなど、36年の長きにわたり、国の防衛に尽力されました。在職中は、対潜哨戒機の戦術航空士として、不審艦艇の警戒監視活動や、大規模災害時の警戒監視のほか、防衛庁、現防衛省、統合幕僚会議事務局におけるシステム維持管理などの業務に従事されました。受賞にあたり、米田さんは、この度の叙勲を国防の任務を遂行するすべての自衛官に対する栄誉の一端として受け止め、光栄に思います、と話されました。瑞宝炭鉱省、消防功労。元愛川町消防団長、柏木明さん、70歳、中津。元町消防団長の柏木明さんが、瑞宝炭鉱省の栄に輝きました。柏木さんは、昭和50年に町消防団に入団。平成3年から第三分団長。平成12年から副団長。平成18年から団長を務めるなど、37年の長きにわたり、地域防災に尽力されました。受賞にあたり柏木さんは、消防団員として37年間、消防団発足の原点であります。我々の地域は 我々が災害から守るという志を持った仲間と知り合い、活動してまいりました。この度は皆様方のおかげで受賞させていただきました。誠にありがとうございました。と話されました。このほか、元相川町代表監査委員の馬場正幸さん、特別養護老人ホーム美濃和ホーム施設長の馬場恵美子さんが瑞宝総工賞を受賞されました。お二人の受賞については、広報相川6月1日号でご紹介しています。ご受賞おめでとうございます。第38回危険業務従事者叙勲。瑞宝炭鉱賞、消防功労。元厚木市消防司令長、山口康夫さん、71歳、田代。元厚木市消防司令長の山口康夫さんが、瑞宝炭鉱賞の栄に輝きました。山口さんは、鉄工所勤務、陸上自衛隊など経て、ご実家の近隣で火災が発生したことを機に、消防士を志し、昭和49年に厚木市に入庁。同市北消防署、三次兼副署長。同市消防本部、三次兼警防課長を歴任するなど、33年の長きにわたり、消防業務に尽力されました。受賞にあたり山口さんは、事務職を長く経験しましたが、交通の要衝である厚木市域で救助隊も長く務めました。家族も口には出しませんでしたが、心配をかけたと思います。消防職という職務を理解し、支えてくれたことに感謝しています。と話されました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、元相川町消防司令、吉川正美さん、68歳、隅田。元相川町消防司令の吉川正美さんが、瑞宝炭鉱賞の栄に輝きました。吉川さんは、昭和48年に相川町に入庁。昭和51年に消防士を拝命し、半原分署長、本署警備第二課長、消防署長を歴任するなど、38年の長きにわたり、消防業務に尽力されました。受賞にあたり吉川さんは、現場一筋38年、職務では様々な困難がありましたが、皆様のご指導ご鞭撻によるものと深く感謝申し上げます。また、非番時の出動などを支えてくれた家族や、今回の受賞に関し、携わっていただいた皆様にも感謝しています、と話されました。参議院議員通常選挙、投票日は7月10日日曜日です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話、内線3225、参議院議員通常選挙が7月10日日曜日に行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12カ所の投票所で行われ、即日開票します。投票は政治参加の第一歩。貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。投票できる人。今回の選挙で投票できる人は、平成16年7月11日以前に生まれ、令和4年3月21日以前に相川町に住民登録をし、引き続き居住している方です。投票所。投票所はお住まいの地域によって異なります。投票所入場整理券に投票所の施設名と案内図を記載していますので、ご確認の上お出かけください。町内で転居した場合、5月31日までに転居届出をした方は、新住所地の投票所で、それ以降に転居届出をした方は、旧住所地の投票所での投票となります。投票所入場整理券。投票の日時や投票所の場所、期日前投票などのご案内のため、 投票所入場整理券を世帯ごとに封書で郵送しています。封書一通につき、最大6人までの整理券が同封されていますので、投票の際には、自分の氏名が記載されている整理券をお持ちください。期日前投票の際には、事前に整理券裏面の期日前投票用請求書、券宣誓書にご記入しお持ちください。記載例は宛名台紙の裏面にあります。整理券は、選挙の周知や投票所、期日前投票所での受付をスムーズにするためのものです。整理券をなくしてしまった場合でも投票できますので、本人確認書類、運転免許証などをお持ちの上、投票所、期日前投票所へお越しください。期日前投票、土曜、日曜、昼休み時間も投票できます。やむを得ない理由により、投票日当日に投票所で投票できない方は、投票日前に期日前投票をすることができます。役場2階大会議室、期間6月23日木曜日から7月9日土曜日まで、時間午前8時30分から午後8時まで、ダビンプラザ、レディースプラザ、期間7月6日水曜日から9日土曜日まで、時間午前9時から午後8時まで、持ち物投票所入場整理券。不在者投票。次に該当する方は、それぞれの場所で不在者投票をすることができます。いずれも、相川町の選挙人名簿に登録されている方が対象です。詳しくはお問い合わせください。都道府県選挙管理委員会から指定された施設または病院に入所、入院中の方は、その施設または病院で、相川町以外の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で、郵便投票、身体障害者手帳、戦傷描写手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、それぞれの要件に該当する方は、郵便による投票ができます。次のいずれかに該当し、郵便投票を希望される方は、事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢または体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級。免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級まで。戦傷描写手帳をお持ちの方。両下肢または体幹の障害の程度が特別交渉から第二交渉まで。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別交渉から第三交渉まで。介護保険被保険者証をお持ちの方。要介護状態区分が要介護5。選挙公報の配布。候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は、6月29日、水曜日ごろの新聞各社の朝刊に折り込みでお届けします。折り込みを行う新聞は、朝日、毎日、読売、産経、日本経済、神奈川、東京の7市です。なお、選挙公報は役場、ラビンプラザ、レディースプラザなどの公共施設にも置きますのでご利用ください。また、広報相川等個別配布希望者登録制度をご利用の世帯には、選挙広報を郵送します。
備えは大丈夫？もしも災害が起きたら、防災を考える。問い合わせ、 危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。集中豪雨や台風のシーズンを迎えます。いつ起こるかわからない災害に対し、自分や周りの人たちの大切な命を守るためにも、私たちが今からできる備えについて考えてみませんか？町でも災害に備えるため、様々な取り組みを実施しています。マイタイムライン避難行動計画で、もしもに備えよう。台風や大雨が発生した場合には、早めに避難することが大切です。いざという時慌てないよう、日頃から地域の避難場所、危険箇所の確認や、時系列に沿ったマイタイムライン避難行動計画を作りましょう。ステップ1、ハザードマップなどを確認し、住んでいる地域の危険箇所を調べる。ステップ2、風水害による危険が低い避難場所や避難経路を確認。ステップ3、気象情報や河川の水位状況、町からの情報など、情報収集の手段を確認。町ホームページで、マイタイムライン記入用紙をダウンロードできます。ご自身やご家族のマイタイムラインを作りましょう。町ホームページ、マイタイムラインを作りましょうの QR コードがあります。園児向けに防災教室を実施。5月19日、保育園児に防災知識を深めてもらうため、高峰保育園の防災避難訓練に合わせて、令和4年度保育園防災教室を実施しました。当日は映像により、園児たちに災害時の正しい行動について説明し、その後、実際に訓練を行いました。今後、小中学校でも実施します。令和4年度、水防演習を実施。5月29日、神奈川県、厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村の主催による、令和4年度、水防演習が厚木市の三線合流点河川敷で開催されました。愛川町からは、町消防団の方々が、堤防を水流から守るためのシート張り工訓練に参加したほか、小野沢町長も、避難所における黒岩知事との通話訓練を行いました。出水期を前に、河川合同巡視。6月14日、中津川で氾濫などの恐れがある場所の合同巡視が行われました。これは、梅雨の出水期を前に、国土交通省相模川水系広域ダム管理事務所、厚木土木事務所、厚木市消防、愛川町の危機管理室と消防署で行っているもので、新型コロナの影響で、3年ぶりに規模を縮小しての実施となりました。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾。マイナポイントとは、マイナンバーカードの普及促進と消費活性化の一環として付与されるキャッシュレス決済サービスで、お買い物などに利用できるポイントのことです。最大2万円分のポイントゲット。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線、3312。今年1月に始まった、マイナポイント第2弾。6月30日から、3つのキャンペーン、すべての申し込みが開始されました。ポイントをゲットしてお買い物に利用しましょう。マイナポイントを受け取るには、マイナンバーカードを取得して、マイナポイントの申し込みを行う必要があります。詳しくは、町や国のホームページをご覧ください。1. マイナンバーカードの新規取得者。なお、マイナポイント第1弾の未利用者なども対象。チャージ、または買い物で最大5000円分。2. 健康保険証としての利用申し込み。7,500円分。3、公金受取口座の登録。7,500円分。最大20,000円分のマイナポイント。なお、令和5年2月末までに申し込み手続きが必要ですので、お早めにお願いします。2、3は、すでに申し込み、登録を行った方を含みます。ポイントをもらうには、事前準備。1、マイナンバーカード取得。9月30日までに申請が必要。2、カード取得から5年以上経過している方は、利用者用電子証明書の更新。3、利用者用電子証明書のパスワード4桁の確認。不明な方は再設定。4、受取に使用する決済サービスの確認、または利用申し込み。5、4の決済サービスの ID 及びセキュリティコードを確認。6、マイナポータル、スマホアプリ、またはパソコンから、マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み。7、マイナポータル、スマホアプリ、またはパソコンから、公金受取口座の登録。ポイント申し込み。スマホアプリやパソコンなど、オンラインで簡単に行えます。また、町役場や郵便局、コンビニエンスストア、携帯電話ショップなどに設置のマイナポイント手続きスポットでも行えます。手続きには次のものが必要です。1、マイナンバーカード。2、利用者用電子証明書のパスワード、4桁。3、受取に使用する決済サービスの ID 及びセキュリティコード。なお、マイナンバーカードを読み取れる機能があるもの。ポイント受取。1、ポイント受取に選んだ決済サービスでチャージ、またはお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントが付与されます。2、6月30日からは、健康保険証利用申し込み者、及び公金受取口座登録者に対するポイント申し込み、付与が新たに開始します。チャージやお買い物は不要。ポイントをスムーズにもらうために、1、事前準備をせずに申し込みを行おうとすると、申し込みができない場合や、ポイントの付与までに時間がかかってしまう場合があります。マイナポイントは先着順ではなく、皆さんにポイントを付与できる十分な予算が確保されていますので、事前準備をしっかりしてから慌てずに行ってください。詳しくはこちら。総務省マイナポイント第2弾お知らせページの QR コードと、町ホームページマイナポイントお知らせページの QR コードがあります。町の公用車に掲載する広告を募集します。問い合わせ、関西契約課、関西契約班、電話、内線、3263。町の財源確保や企業の活動支援のため、町の公用車に掲載する広告を募集します。企業の宣伝活動にぜひご活用ください。掲載期間、10月1日土曜日から1年間、車両台数20台、掲載場所、広告主が作成する広告マグネットシール、最大で A2 サイズを車両の左右側面に貼り付けます。広告掲載料、1台あたり年12,000円、広告作成費用は広告主負担、注意事項、風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できません。 申し込み方法、7月29日金曜日までに申し込み書を関西契約課へ。応募多数の場合は抽選となります。株式会社ドーナツと連携協定を締結。5月27日、業務支援システムジョブ缶を提供する株式会社ドーナツ、西村博成代表取締役と、職員の働き方改革推進を図るための連携協定を締結しました。この協定は、働き方改革に加え、職員の安全衛生、勤怠管理のシステム化などについて、相互に連携する内容となっており、今回の締結を機に、職員の仕事の質の向上やワークライフバランス、さらには職員の適正配置による町民サービスの向上に努めてまいります。
新規事業、ちょっとした困りごとをお手伝い、アイキャンサービスセンター、問い合わせ、高齢介護課、介護保険班、電話、内線3332。高齢の方をはじめ、日常生活で支援を必要としている方の、ちょっとした困りごとのお手伝いをする、住民ボランティア団体、アイキャンサービスセンターを新たに立ち上げました。詳しくは、町ホームページをご覧ください。サポート内容、お買い物代行、洗濯、掃除、ゴミ出し支援、散歩や趣味のお相手、部屋の電球、蛍光管、交換などの高所作業など、料金、1時間300円。なお、材料費などがかかった場合は、全額利用者負担。活動曜日、火曜、木曜、年末年始、祝日を除く。その他の曜日については、サポート内容によって相談に応じます。受付、火曜、木曜、年末年始、祝日を除く、午前9時から午後3時まで、電話 090-8364-2111。サポーターを募集しています。詳しくはお問い合わせください。地域貢献に興味のある方、空き時間の有効活用をお考えの方、ご応募お待ちしています。資格、町内在住の方、年齢不問、年会費、1000円、ただし学生の方は不要。その他、サポーター活動ポイント制度があります。活動ポイントとの交換で、年間最大1万円までの報奨金が支給されます。剪定枝は乾かしてから資源 C 枝の日に出しましょう。問い合わせ、ビカプラント。電話、046-281-2258。剪定枝、落ち葉、刈り草は堆肥やチップにリサイクルされることで、焼却費用の削減や環境の保全にもつながります。燃やすゴミではなく、資源 C、枝の日に出してください。適正な出し方。剪定枝などは、天日干しをして乾いてから出そう。土や砂は十分に落としてから袋に入れよう。剪定バサミ、手袋などの異物混入に注意しよう。リサイクルできない燃やすゴミとして出すもの。竹や笹、イチョウの葉、シュロ、野菜のつる、スイカ、カボチャ、トマト、ナスなど。メール申し込み始めました。粗大ごみの個別回収。粗大ごみ、大型粗大ごみの個別訪問収集の申し込みは、電話のほか、メールでも受付できるようになりました。詳しくは、町ホームページをご覧ください。町ホームページ、粗大ごみ、大型粗大ごみの QR コードがあります。集めたゴミ 9.69 トン。愛川ゴミゼロクリーンキャンペーン。問い合わせ、環境課環境対策班。電話、内線3514。5月29日、愛川ゴミゼロクリーンキャンペーンを実施しました。 令和2年度3年度はコロナ禍のため中止しており、今回は3年ぶりの開催。およそ5000人が町内各地区の道路や河原、広場などに散乱している空き缶やペットボトルなどを拾い、町全体で 9.69 トンのゴミが集まりました。新規事業。ご利用ください。農業経営収入保険、加入促進事業補助金。問い合わせ、農政課農政班、電話、内線3532。農業者の経営安定の一助として、農業経営収入保険、以下、収入保険に加入する農業者に対し、保険料の一部を助成する、農業経営収入保険、加入促進事業補助金を創設しました。助成金額、支払い済み保険料の2分の1以内、上限5万円。助成期間、初年度申請から3年間。農業経営収入保険制度とは、すべての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を保障する国の保険制度です。農業経営収入保険に関する説明会を開催します。収入保険制度の内容をご理解いただき、収入保険への加入促進を図るため、神奈川県農業共済組合、農災神奈川にご協力いただき、次の通り説明会を開催します。日時、7月28日木曜日、午後7時から8時まで。場所、農村環境改善センター2階集会室。申し込み、7月26日火曜日までに農政課へ。水道メーターの取り替え工事を行います。問い合わせ、水道事業所公務班、電話内線3483。計量法の規定に基づき、有効期限の近づいた水道メーターの取り替え工事を、町が委託した給水装置工事事業者が実施します。工事事業者は、水道事業所発行の受託証を携帯しています。工事期間、7月下旬から令和5年3月上旬まで、世帯ごとの工事予定日は事前に工事事業者からチラシでお知らせします。工事費用、水道メーターの取り替え工事は無料です。ただし、水道メーターから宅内側で漏水などの修理箇所が発見された場合、その工事費用はお客様の負担となります。愛川町郷土資料館、企画展、雲の写真展、雲と光が織りなす空の世界、7月21日木曜日から8月31日水曜日まで、午前9時から午後5時まで、郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。なお、車でお越しの方は、県立愛川公園の駐車場をご利用ください。普通車500円。彩雲、太陽や月にかかる薄雲の端が虹色をまとう現象。写真絵、山口雄一さん。自然観察教室、雲と自然の観察会。日時、7月24日日曜日、午後1時から2時30分まで。なお、雨天の場合は、郷土資料館で企画展を見学。場所、郷土資料館に集合し、企画展を見学後、愛川公園内で雲や自然を観察。講師、サークル愛川自然観察会、代表、山口雄一さん。持ち物、運動靴、双眼鏡、持っている人。対象、定員、10人先着順、小学生以下は保護者同伴。申し込み、問い合わせ、7月2日土曜日9時から郷土資料館で受付。電話、046-280-1050。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。 正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。今年で35周年を迎えた友好都市立科町の立科山は、日本百名山にも数えられ、山頂からの展望は360度、名だたる山を望むことができます。立科山の山頂から展望できないのは次のうちどれでしょうか。1、御嶽山。2、山中庭。3、霧ヶ峰。応募方法。町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、7月7日木曜日。郵送の場合は、当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課、広報シティセールス班。ファクス、046-286-5021。電子メール、e メール、town.aikawa.kanagawa.kanaga.jp。6月1日号の答え。1、コロナに負けるな元気犬。当選者、遠峰絹子さん、五十嵐美智子さん、沼田陽子さん。
高額な医療費がかかるときは、限度額認定証などの申請を。国民健康保険。問い合わせ、国保年金課国保年金班。電話、内線3379。国民健康保険の加入者が自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。事前に窓口にて認定証の交付を受けることもできます。認定証を提示すると、同月内に一つの医療機関窓口で支払う一部負担金は自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。現在交付されている限度額認定証などの有効期限は7月31日日曜日までです。引き続き必要な場合は8月1日月曜日以降に申請していただくことで認定証を交付します。窓口申請。申請場所。国保年金課。持ち物。療養を受ける方の国民健康保険被保険者証。世帯主及び療養を受ける方のマイナンバー確認書類。申請する方の身分証明書。写真なしの場合は保険証などが2点以上必要。町民税非課税世帯で過去12ヶ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど、療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状。郵送申請。申請書を次の宛先へ送付してください。郵送料はご負担ください。郵便番号 243-0392 愛川町墨田251番地1愛川町民政部国保年金課限度額認定証等担当。ご存知ですか？一月の窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、認定証などがない。1、全額を支払う。2、高額医療費支給申請をする。3、自己負担限度額を超えた分が、高額医療費として払い戻される。おおむね3ヶ月程度かかります。認定証などがある。 自己負担限度額を超える支払いの必要はありません。高額な医療費が予想される場合は、早めの申請をお勧めします。後期高齢者医療保険証を更新します。後期高齢者医療保険。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3378。現在お使いいただいている後期高齢者医療保険証、水色の有効期限は、7月31日日曜日です。8月1日月曜日からお使いいただく新しい保険証、桃色は、7月中に被保険者の方に特定記録郵便、郵便局員がポストなどの郵便受け箱に配達したことを記録する郵便でお送りします。また、10月1日の窓口負担の見直しにかかる制度改正、2割区分の新設に伴い、今回送付分は8月1日から9月30日までの保険証となります。10月1日から使用する保険証は、9月に改めてお送りします。8月1日月曜日から限度額適用、標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証が新しくなります。7月中に新しい減額認定証などをお送りします。国民年金保険料免除、納付猶予申請のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3379。国民年金の第1号被保険者、厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方で保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料納付が免除、一部納付または納付猶予となる制度があります。申請は原則として毎年度必要です。令和3年度、令和3年7月から令和4年6月までに免除猶予が承認された方でも、令和4年度、令和4年7月から令和5年6月までに引き続き承認を希望する場合は申請をお願いします。申請が必要な方。1、新規に令和4年度の承認を受けたい方。2、令和3年度に承認され次に該当する方。令和4年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい。一部納付を承認された。失業など特例により承認された。3. 納付猶予承認中に50歳になった方。平成28年6月以前は30歳未満の期間が対象。申請できない方。1. 国民年金任意加入被保険者の方。2. 学生の方。学生納付特例制度をご利用ください。申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請ができますので、過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をせずに未納のままにしておくと、将来年金が受給できなくなることもあります。申請に必要なもの。1、年金手帳。基礎年金番号通知書。2、失業などを理由とする場合は次のいずれか。雇用保険被保険者離職票。雇用保険受給資格者証。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書。退職証明書及び町民税、県民税、税額変更通知書。特別徴収から普通徴収に切り替わった証明。事例。公務員だった方。